ちは、桑原あずさです。先日無性に床がきれいにしたくなってダイニングとリビングを床拭きしました。きれいになった部屋に窓から入る風がとっても新鮮で気持ちよかったです。日頃ゆっくり見ることのない足元こそちゃんときれいに整えていきたいなと思いましたね。そして家の一部がきれいになると他の場所もきれいにしたくなるもんなんですよね。一度スイッチがつくとまだまだきれいにしたくなるのです。その後玄関掃除、あとは階段、あとは洗面所やトイレなど日頃さささっと掃除する場所をこの日は念入りにきれいにすることができました。掃除をするときは窓を開けますのでエアコンもつけず、気づいたら全身汗だくでした。掃除っていろいろな筋肉を使います。良いダイエットになるかもしれないななんて思いましたよ。床がきれいになるとすっきりして、掃除だけではなくてどんなことにも言えるのかもしれません。足元を大切にするということを忘れないでいたいなと思うことができました。さて、この番組では普段の生活に役立つ情報やゲストをお招きし、人生における学びや気づきをお届けします。番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスは asline@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501、ラジオ大阪桑原あずさのアズライフまでお寄せください。 Facebook ページでも、あとはインスタの、アカウントででも桑原あずさのアズライフという名でページを開設していますので、こちらもいろいろなゲストの情報を放送の少し前にお届けしています。今回はどんなゲストとのお話なのかなとかね、いろいろとちょっと検索してチェックしてもらえたら嬉しいなと思います。今週も最後までどうぞお付き合いください。
中村雄介の言わせていただきます。
このコーナーは子育てから介護まで地域を丸ごとデザインするあらたかスターホールディングス株式会社の中村雄介社長に人にまつわるあらゆることをお聞きします。こんにちは、中村社長。
はい、こんにちは。
今回もよろしくお願いします。はい、今回は介護事業を始めた理由についてお話をしていきたいと思っております。はい。荒高さんは今、介護事業も大きく、一番初めは介護事業からだったんですよね。
介護事業。
先日は保育についていろいろお話ししましたけれども。
そうですね。はい。訪問看護という、まあ、看護師が、利用者様のお宅に行って、看護サービスを提供するという、のから始まりましたね。
はいはい、それをその介護や看護をしようと思われたそのきっかけ、理由っていうのは何なんでしょうね。
何なんでしょうね。
はい、
まあ26歳の時にですね、はい、起業しようと思ったっていう話はまあ以前させていただきましたけども、はいはい、まあもともと理学療法士、まあ今もそうなんですけど、うん、理学療法士でしたので、はい、まあいきなり八百屋やるよりも、まあその延長線上がいいかなというところと、うん、まあその時からすでにまあ、2025年問題とか、まあ、日本の高齢者が、まあ、4人に1人または3人に1人がもう高齢者になるという、うん、まあことはもう言われてましたので、単純にですね、まあ、その社会問題を解決したいという、まあ、かっこいい理由よりもですね、多く利用者さん、いわゆるお客様ですよね、お客様がそれだけ日本の人口の4分の1、3分の1を占めるんであれば、八百屋やるよりも そういった事業をやった方が、ビジネスとしてもまあいいのかなと、それが、理由だったように思います。
今どうです、もう何年、かれこれ何年になるんでしょうか。
17年ですね。は
い、その一番初めのきっかけから始ま、その今お話されたきっかけから始まって17年されてみて、
はい、
いかがですか、その介護事業にへの見方とか、捉え方っていうのは変化がありましたか。
介護事業をしてますというとですね、なんかいい仕事やねみたいな、これからの仕事やねみたいなことは言う方は多いんですけど、私の中では、それだけ多くの、国民の3割なり4割なりを占める高齢者の人たちがお客さんなわけですよね。で、こういい仕事やねみたいなことはよく言われるんですけど、僕の中ではですね、結局それだけ多くの、国民の割合を占めるお客さんを、直接的に、顧客として持っている介護事業はやっぱりそのビジネス界においても僕は川上にいると思ってるんですね。だから例えばセキュリティ会社が、セキュリティを作っていきたいけども、じゃあ誰のために作るんですか。いや高齢者のために作りたいんです、作りたい、じゃあ高齢者のためにどんなセキュリティを作ればいいのか教えてくださいって聞きには来ますし、家電メーカーも高齢者が使いやすい家電を作りたいと思ってるんだけど、どういうものがいいですかねって、家電メーカー聞きに来るわけですね。これ見てみと、家電技術で、世の中変えれるんだけど、どんな家電技術を作ったらいいかがわからないですよね。
なるほど。
そこが一番のポイントだと思ってましたんで、介護事業をやりながらも、その多くの国民の多くを占める高齢者の、暮らしっていうものをいかに把握するのかがポイントなんだろうなっていうふうに思ってましたね。
なるほど。目線に立って本当に必要かどうかっていうのが分かるっていうのは、生活が分かってないと難しいですもんね。
そうですね、はい、
でまたその高齢者3割から4割の高齢者の方々にもそれぞれのご家庭、
はい、
あとライフスタイル、価値観も違う、そうですね、そこも全部踏まえた上でこんなパターンもあるし、こんなケースもあるし、こんなのもあるよっていうのが、ね、生活の中に入ってるからこそ分かるっていうことですよね。
そうなんです。高齢者のために作りましたよっていうものを見ても、こんなん誰が使うねんと、全く分かってないんだなっていうようなプロダクトは世の中にいっぱいありますし、大手上場会社ですって言ってもピンポン押しても高齢者開けてくれないですよね。
なるほど。
ドア、
はい、
でも僕らみたいな人たちは開けてくれるんですよね。つまりどれだけ社会的なメジャー会社であろうが、結局はあの人たち、高齢の方々たちは、誰を信用して暮らしているのかってところですよね。
いや私も一つ例を挙げると、祖母がもうちょっと他界したんですけど、手すりをつけようかと、介護認定とかでね、安くでつける、その時にどこにつけるってなった時に、玄関開けてドア開けてとか、お風呂のそばとか、あとお風呂上がる時とか言ってたんですけど、一番生活し一緒にやってみた時に気づいて、お風呂のドアのすぐそばにも手すりっているなって私思ったんですよ。
なるほど。
裸の状態でドアを開ける時って片方の手なくなるじゃないですか、その時にもう片方の手で支える場所がないとドアって開けにくいなとか ね、
なるほどね。
それも一緒にこう寄り添って生活しないと気づけないことなんですよね。
そうなんです。
なのでそこがやはり家の中に入って介護をしている方、看護をしている方かだからこそ、ここに必要でしょっていう場所ポイントで分かっちゃうっていうのはね、どんないいものを開発して売っていても使いこなせなかったら意味がないってことですよね。
そういうことですね。だから、看護師だったりヘルパーさんだったりは、手すりをつける技術はないかもしれないですけど、どこに手すりをつけたらいいかは分かってると、だ結局は大工さんだけではできないんで、手すりつけに行きました、どこにつけたらいいですか、この人の場合は床から72センチにつけてください、この人の場合は78センチにつけてください、みたいな、ところっていうのはやはり現場の人たちがよく知っていると。でそれだけ詳しく自分のことを知ってくれてる人に対して、高齢者の方々は、信用をします、信頼もします、ですんで、 例えばですけど、まあ、具体的に言うと私これぐらい実はあの預貯金あるんだけどこれ相続どうしたらいいかなみたいな話を、証券会社や銀行ではなくてヘルパーだったりナースだったり、うん、現場のスタッフに話をするっていうのは、まあ、あるあるですね。
それ現場の方はそういう相談されて どう
現場の方はそんな私わからないです、
はい、
だから私が今考えている介護サービスっていうのは、うん、はい、従来の訪問介護です、訪問看護です、デイサービスではなくてですね、実際に暮らしている中でヘルパーとして行ったスタッフが、この人にちょっと相続の相談をされたんですけど全くわからないんですと、
うん、
なった時にその悩み事自体を相続の相談ができる人につなぐ、まあ、例えば、まあ、弁護士もそうだし、まあ、証券会社や信託もあるかもしれないし、はい、そういったプロフェッショナルたちにきちんとつないであげることでその問題を解決できるじゃないですか、
うんうんうん、
だから私が考える介護サービス、あらたかのネクストサービスっていうのは、うん、介護事業そのものではなくてですね、はい、高齢者の暮らしに接しているからこそ出てくる、うんうんうん、まあその人たちが、まあ、片付けた用事ですよね。その用事をいかに、うん、そういった外部のプロフェッショナルを使って解決するのか、これが一つ、これから社会にとって必要な本当の介護サービスだと思いますね。
なるほど。でまたその、はい、すごく偉い先生とかすごい実績があるすごい会社とかに一番に相談するのではなくて、はい、自分の生活を助けてくれている一番身近でお世話をしてくれている人にそんな大事なことをポンと投げかけてみる、 そこがやっぱり一番のね、信頼する人って誰っていうところになってくるんですよね。
そ
う
な
んです。
実はそこは案外家族じゃなかったりするんです
ね言いやすかったり、うん、何でもお世話してくれてるこの人だったら聞いてくれるかもしれない、そこの人材の育成といいますか、
うん、
そこにちゃんと寄り添った生活をこう仕事ができるところの育成というところも荒高さんとしてはねずっとされ続けていることなのかなとも思いますけれども、
そうなんです。結局はあの傷の手当てをしに行ったとしても傷の手当てをして黙って帰ってくるわけないじゃないですか、今日雨降ってますね、まだ梅雨明けまだなんですかね、うん、とか話をしながらも、いろんな相談事が出てくる。その相談事がスルーしていい相談事なのか、これはきちんとキャッチして解決してあげるべきなのか、ここに関しては、いわゆる介護業界で働く人の本当に必要なプロフェッショナルの部分だと思います。
でそこをまたちゃんと持ち帰って会社に伝える、
はい、
ほうれん草できるかどうかっていうところも、
そうですね、
大事なところになってきます ね。
そうなんです。
聞き流しちゃって終わるのではなく、
はい、
ということですよね。
ですんで、まあ、私としては、新たかグループの中でですね、うんうんうん、そういう介護のネクストサービスっていうのを今作ってるんですね、そうなんです、
うん、
おそらくこれで、少しずつ高齢者の暮らしは、単に介護サービスを買っている暮らしじゃなくて、本当に悩んでいたことが一つ一つ解決していけるんじゃないかなというふうに思いますね。
介護されている人にもそこにまた人生があるし豊かな、ね、時間を過ごしてもらいたいというようなそんな感じがしますね、
はい、そうですね。
いや今月はこれから来週から、ね、2回にわたり現場で働く、ね、
うん、
スタッフの方にいろいろとお話も聞けるということなので、
そうですね、読んでますんで、
はい、楽しみにしております。
ありが
とうございます。今週は中村社長の介護事業を始めたきっかけ理由、そしてそこからの今ネクストサービスというところでお話をお届けしました。新高ホールスターホールディングス株式会社の中村社長に聞いてみたいこと、相談したいことなどがありましたら番組宛てにメールお手紙をお寄せください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
アズのハッピーシェア。このコーナーはゲストにお越しいただきリスナーの皆さんと幸せをシェアできる時間です。今週は女性の活躍推進をテーマに大阪市役所の市民局に勤務されているお二人のゲストにお越しいただいています。大阪市市民局ダイバーシティ推進室雇用女性活躍推進課の木田学さんと岡本ありささんです。
よろしくお願いします。
こんにちは。
はい、今日は大阪市役所からということで、まあ、私も携わっている株式会社ママソラでも大変お世話になっているお二人に、お話をしに来てもらっています。木田さんと岡本さんは普段どのようなお仕事をされているんですか？ご紹介ください。
はい、そうですね、部署名にあります、ダイバーシティというものはですね、一般的に今人材の多様化といった意味で使われる言葉ですけれども、ダイバーシティ推進室ではですね、人権や、雇用、勤労、男女共同参画など、さまざまな政策を行っております。その中でも私たちは、女性の活躍推進のための取り組みを進めておりまして、大阪の女性がさまざまな分野でもっと活躍できるように、支援や啓発に取り組んでいるところです。
もっと活躍できる支援や啓発ということですね。大阪の女性の活躍を、応援するためにいろいろな取り組みを進めておられるということですが、中でも女性の活躍推進に関する情報を発信するために専用のウェブサイトがあるとお伺いしております。はい、サイト名はきらめく女性の応援広場未来へレディーゴー、きらめく女性の応援広場未来へレディーゴーでしたよね。はい、こちらのサイトを開設された目的を木田さん教えてください。
はい、ですね、大阪市の、女性活躍推進に関する、さまざまな施策や、企業の先進的な取り組み事例とかですね、あと職場や地域で活躍する女性のロールモデルなど、いろいろな情報を集約しまして、見える化して、広く発信することを目的として、2014年度に、開設をしたところです。この未来へレディーゴーのサイトを通じて、あらゆる分野で女性が活躍することの意義や重要性を、市民の皆さんに分かりやすく伝えていただきたいと考えています。
なるほど、2014年ということはもう7年このサイトを運営しているということになるんですね。はい、サイトの見る方、読んでいただく方のそのターゲット層というのはどのような方になるんでしょうか、木田さん。
はい、主に、ターゲット層といたしましては、仕事と家庭を両立しながら働き続けたいと考えている女性であったりとかですね、子育て中に再就職したい女性などを中心に、働きやすい企業の情報を知りたい学生さんとか、地域で何か新しい活動を始めたいと考えている女性など、うんうん、幅広い層に向けて、発信しているところです。また、女性活躍に向けた取り組みを進めたいと考えている企業関係者の皆様に役立つ情報を、掲載もしているところです。
なるほど、もう女性はもちろんですけど、そこの女性を応援したい方とか、女性が働きやすい、仕事場を作っていきたいという企業さんにも情報としていいよというようなサイトなわけですね。未来へレディーゴーは女性の皆さんだけではないというね、いろんな人の活躍、女性の活躍に考えているすべての方に向けたサイト、いいですね。企業に対する支援や啓発の取り込みについて岡本さん、詳しく教えてください。
はい、大阪市では女性が働きやすい職場環境の整備に積極的に取り組んでいる企業を認証している大阪市女性活躍リーディングカンパニーの認証事業を実施しています。で、これは認証企業について皆さんに知ってもらえることで、その取り組みが広く普及することを目指しておりまして、特に優れた取り組みを行っている認証企業に対しましては毎年市長表彰を実施しています。で、この事業を通してですね、企業の方に女性活躍の推進に向けて働きかけることであったり、専門的なアドバイスや必要な情報提供などを行っています。未来へレディーゴーでは、この女性活躍リーディングカンパニー認証事業の情報であったり取り組み事例などをご紹介しています。
サイトには企業のインタビュー記事や動画も掲載されていますよね。
はい、
企業インタビューの際に工夫などはどんなふうにされているんでしょうか。
そうですね、はい、インタビューでは実際にその企業で働いている方のリアルな声をお伝えしたり、その上司や経営者の方などにもお話を伺って、その組織として取り組んでいることが具体的に伝わるように取材をしています。で、働きやすいその企業を探している方や、女性活躍推進の取り組みを進めたい経営者の方なども、その様々な立場の方にとって 役立つ内容になればと考えています。
なるほど。働きやすい職場の環境づくりに取り組む企業の情報を知るというのは男女問わず、お仕事をね今探している皆さんにとっても大変有益な情報になりますよね、はい、他には何か取り組みをされているんですか？
企業の方を対象にそのテレワークの活用などこれから求められる新たな働き方を実現するためのノウハウが得られるセミナーを開催しておりまして、うん、まあ、最近ですとそのコロナウイルスの影響でテレワークをしている企業も増えていますよね、
うんうんうん、
そこでその去年開催したテレワークセミナーにもたくさんの方からお問い合わせやご参加をいただきまして、テレワークはその職種によってやはり難しい場合もあると思うんですけれども時間を有効に活躍できる働き方なのかなと思いますので、この柔軟な働き方が広まることでワークライフバランスの向上が期待できると考えています。
まあ、コロナでちょっと外に出て今から新たに新しい場所へというところに躊躇している方なんかにもいいかもしれませんよね、
はい、
あとは後戻りすることなく、まあ、より一層推し進めていきたいというところでもありますよね。他には何かセミナーなどは開催しているんですか？
はい、他のセミナーとしましてはその男性の家事育児に対する意識を啓発するセミナーであったり、うん、仕事と家庭を両立しながらキャリアアップするためのノウハウに関するセミナーなども予定しています。
面白そうですね。それも興味深い話です。さまざまな情報が掲載されている未来へレディーゴーですけれども、ウェブサイトだけではなくあとは SNS などによる情報発信も行われていると伺いましたよ。はい、さて専用の YouTube チャンネルも開設されて動画コンテンツが大変充実していますよね。私も拝見しています。吉本芸人さんとのコラボされている動画を拝見しました。はい、こちらは北さんどんなようなものなんでしょうか？
はい、男女が共に、主体的に家事や育児に関わる、意義を広く啓発するためにですね、吉本興業の芸人さんによる、PR 動画、家事育児シェアチェックシートを活用しませんかというのを作成いたしました。大阪市と吉本興業株式会社との包括連携協定の取り組みによって実現した動画になります。コミカルな啓発動画となっておりますのでぜひ多くの方にご覧いただきたいと思ってます。
いやあれ本当にね笑いながらもなるほどというね理解納得笑いありという感じですごい記憶に残って何回でも見たいなと思いますよね、うん、はい、動画で登場する家事育児シェアチェックシートでは具体的な家事や育児が100選挙げられてますよね。木田さん、
はい、そうですね、共働き世帯が増える一方でして、その一方で依然として、男性は仕事であって、女性は家庭という固定的な役割分担意識が根強くまだ残っていると思ってます。仕事と家庭の両立にあたって、女性が仕事も家庭も育児も担ういわゆるワンオペ状態になってしまうこともすごく懸念されているところです。家事育児シェアチェックシートを活用して、各家庭での分担について見つめ直しまして、理想的なシェアについて、パートナーと話し合うきっかけ作りになればと思っております。
なるほど。ゼロから何か話し合おうとなると難しいですけれども、こういうチェックシートなどをこうあればね、それを真ん中に置いて話の話題のきっかけにもなるかもしれませんね。働きたい女性に対する支援の取り組みについてどのようなものがありますか？
はい、大阪市では、仕事情報広場を設置しまして、就職に向けた支援が必要な方などを対象に無料の職業相談、職業紹介を実施しているところです。具体的には、キャリアカウンセリング、職業適性診断、セミナーなどの支援を行っています。まあ、中でも、女性の就職活動を応援する仕事情報広場、クレオ大阪西マザーズでは女性に特化したワンストップによるきめ細かい支援を行っています。また、大阪マザーズハローワークとも連携し、仕事と子育てが両立しやすい求人情報の提供や市独自での求人開拓を行っています。さらに支援が必要な方に対してはその方の条件に合わせた指名求人開拓を実施しています。働きたいと考えている女性が家事育児を理由に仕事を辞めることなく、自分に合った仕事につき長く働き続けることができるよう一人一人に寄り添った総合的な就労就業支援を行っています。
ま またさまざまな情報の中で自分に合ったものを一つでもこうゲットできるっていうね、そうなっていくといいですよね。子連れですと施設に行くこと自体が難しい方もいらっしゃると思うんですが、保育室などはあるんでしょうか。
はい、はい、仕事情報広場クレオ大阪西マザーズでは保育室ゆったりスペース授乳室を設置しています。保育が必要なお子様連れの求職者が来られた際には常駐の保育士が一時保育を行いますので、お気軽にご利用いただけるようになっています。詳しくはぜひホームページをご覧いただきたいと思っています。
ありがとうございます。では最後に大阪市の女性の皆様にぜひお二人からメッセージをお願いします。木田さんお願いします。
きらめく女性の運広場、未来レディーゴーでは、女性が輝く大阪へをコンセプトに、あらゆる分野の女性活躍に関する情報を掲載しています。情報参考にして、ご自身のキャリアなどについて考えていただければ嬉しいと思っています。
岡本さんお願いします。
はい、レディーゴーは自分らしく輝き続けたい大阪市の女性の皆様を応援しております。ぜひ未来へレディーゴーで検索してみてください。
本日は大阪市市民局ダイバーシティ推進室雇用女性活躍推進課の木田学さんと岡本ありささんとのお時間をお送りいたしました。女性の活躍推進に向けた様々な取り組みをご紹介いただきました。木田さん岡本さんありがとうございました。
ありがとうございました。
へのメッセージをお待ちしております。メールアドレス asli@obc1314.co.jp、 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪桑原あずさのアズライフまでお寄せください。ご案内は桑原あずさでした。それではまた来週。